28章16節から20節までです。ではお読みいたします。しかし11人の弟子たちはガリラヤに行ってイエスの指示された山に登った。そしてイエスにお会いしたとき彼らは礼拝した。しかしある者は疑った。イエスは近づいてきて彼らにこう言われた。私には天においても地においても一切の権威が与えられています。それゆえあなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。そして父子聖霊の御名によってバプテスマを授け、また私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。弟子となり弟子と弟子を作るで、上野牧師にメッセージを取り付けていただきます。
では皆さんマスクを一瞬外して周りの方々と笑顔を交わしたいと思います。半年近くやってきたマタイの福音書ですね、1回1章でやってきましたので、ね、28週目に入りました。今日で終わります。前回27章でした。メッセージではピラトが民衆にバラバとイエスのどちらを釈放してほしいのかと問うて、民衆がですね、イエスを十字架につけろと叫んだ場面でありました。もちろん27章その後も続くわけですけれども、その後イエス様は十字架にかけられました。そしてイエス様の体が裂かれ血が流されました。イエス様は死にまで従って、人類のために救いをあがないような仕遂げて、くださったわけです。このことによってイエス・キリストを信じる者はもはや罪に定められることがなくなったんです。私たちの罪はイエス様の体において肉においてすべて処罰されました。息を引き取ったイエス様の遺体は、有馬屋のヨセフが用意した墓に、葬られました。今日28章ですけれども、28章は、日曜日の朝から始まっています。墓に葬られてから3日目です。何人かの女性たちが、イエス様の納められた墓を見にやってきました。するとそこに、御使いたちが現れて、イエス様はここにいないって、よみがえったというわけです。事実イエス様の遺体は墓からなくなっていました。彼女たちは慌ててイエス様がよみがえったという知らせを弟子たちに伝えるために走って出ていきました。道中一人の男からおはようと声をかけられたんですけれども、それがイエス様だったわけです。女性たちはイエス様の御足を抱いてその場でイエス様を拝みました。イエス様が復活したということは事実だったわけです。イエス様は肉体の死をまた霊的な死を乗り越えて復活されました。死はもはや力を失いました。死はこれまで全てのものを飲み込んできたんですけれども、イエス様だけは飲み込むことができなかったわけであります。復活したイエス様は、天に昇られるまでの40日間、この地で神の国を述べ伝えられました。今日は復活後のイエス様が語ったことの中で、今も世界宣教にインパクトを与え続けている命令を皆さんと見ていきたいと思います。 イエス様、11人の弟子たちを連れて山に登られました。イエス様は弟子たちを集めてまずこのようにおっしゃいました。18節です。イエスは近づいてきて彼らにこう言われた。私には天においても地においても一切の権威が与えられています。これは天地にあるものすべてを思うがままに従わせる力をイエス様が持っているということであります。主従関係がはっきりとしています。私たちを含めすべてのものがイエス様の権威のもとにあります。この権威を無視するならば混乱、無秩序が生じます。世界が混乱の中にあるっていうのはまさに原因がここにあると思うんですね。神の権威を認めず、おのおのが自分の目に正しいこと、映ることをしているならば、まあ、要するに好き勝手に生きているならば、そこには不和や争いが起きます。しかし、イエス様の権威にすべてのものが服するとき、物事というものは正しい方向に進んでいきます。そこに秩序がもたらされます。皆さん、権威を持つイエス様の言葉は絶対です。まあ、絶対と聞くとなんだかこの抑圧されているような感じを抱くかもしれません。確かに命じるものがですね、悪いものであればその言葉に従うことは呪いであり悲惨であります。しかし命じる方が絶対的に良い方であるならば、その言葉に従うことは祝福です。そして絶対的に良い方であるイエス様が弟子たちに次のように命じられるわけです。それが19節から20節です。それゆえあなた方は言ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。そして父子聖霊の御名によってバプテスマを授け、また私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。これが大宣教命令と呼ばれているものであります。この命令に従うときに世界に秩序がもたらされ、人々は祝福を受けることになります。この命令をですね、もう少し詳しく見ていきたいと思います。まずこのあらゆる国に行けというふうに言われるわけです。イエス様、イスラエルだけじゃないんです。異邦人世界にも出ていけというふうに弟子たちに言ったわけです。これ弟子たち耳を疑ったんじゃないかなと思うんです。ユダヤ人ファーストだったイエス様がユダヤ人以外も伝道の対象だというふうに言われるわけです。ご存知のようにユダヤ人は異邦人を汚れた民とみなし、交わることがありませんでした。ですからこの命令、この新しい皮袋を用意しなければとても受け入れることのできない言葉だったと思うんです。古い考え方のままであればですね、これありえない話だったわけです。私たちこの権威あるイエス様の言葉に聞き従おうとするならば、新しい皮袋を用意しなければならない時があります。これまでの自分の思いや考え方にそぐわないことを命じられることがあるからです。ここでイエス様の権威を認められる人は、理解できなくても皮袋を新しくして御心を受け入れようとします。これ前回やったですね、この苦い杯を飲むことにも通じるのですけれども、 この苦い御心を飲もうとするとき、これ自分自身が変えられないと飲めないわけです。まあ、でも弟子たちのこの後の働きを見るならば、彼らはこの苦い杯を飲んだと言えるんじゃないかと思うんです。弟子たちの宣教の概念はガラッと変えられました。それまでは四国ほどの大きさの範囲で考えていればよかった伝道が、これからは世界が舞台になるわけです。で、これまで奥義とされていたイエス様の世界宣教のビジョンがここで初めて明らかにされたんです。別にこのあらゆる国の人々をこれ弟子とするというふうに書いてあるんですよね。弟子とする、まあ、イエス様弟子を作れというふうにおっしゃるわけです。で、誰の弟子を作るのか。当時、ユダヤ社会においてラビ、教師が自分の弟子を持つということは多くあったわけであります。ではイエス様は11人の弟子たちにラビのように自分の弟子を作れというふうにおっしゃったのでしょうか。そうではありません。これ自分の弟子ではなくてですね、イエス様の弟子を作れというふうにおっしゃったわけです。私たち、このキリストの栄光教会では弟子訓練をしています。それは私が担当している弟子訓練のプログラムだけを指していっているのではありません。すべての学び、奉仕活動というのは弟子訓練だというふうに、考えて、います。便宜上、各学びや活動にはリーダーが、立てられますけれども、皆さんに注意しておいてほしいことがあるんです。それは間違ってもリーダーの弟子にならないってことなんです。すべての権威を持っておられるのはイエス様であってリーダーではないんです。もちろん導き手として、この兄弟姉妹として愛し敬うということは大切なことであります。しかし、リーダーの言葉を神の言葉のようにしてしまい、そのリーダーの話には耳を傾けるけれども、他の人の話には耳を傾けないとか、そういうことはあってはいけないわけです。派閥とか分派ができてしまうのは、それみんな人の弟子になることによってですよ。皆さんはあくまでもキリストの弟子となるように呼ばれているわけです。指定関係はイエス様との間だけで結ばれるものなんです。またですね、このでまあ、訓練を受けてリーダーになる人も十分に注意してほしいんです。自分の弟子を作りたくなるっていう誘惑がですね、襲ってくるかもしれない。人から慕われるとですね、自分が何か偉いものになったかのような勘違いをすることがあるわけです。そしてですね、あれこれ人に命じて自分に仕えさせようとする、お山の大将気取りで子分を引き連れている姿は主が望まれるような姿ではありません。リーダーに与えられている権威は人に仕える権威であるということを絶対に忘れちゃいけないと思うんです。ですから自分の弟子を作るようなことがあってはいけないんです。また、本人には全くそのつもりがなくても、教えられた人たちが勝手に自分を師匠に担ぎ上げるケースもあります。でもこれでは弟子訓練失敗ですよ。イエス様を指し示すことができなかった訓練はもはや弟子訓練とは言えません。リーダーの務めはバプテスマのヨハネがそうだったように、最終的には自分の姿を消してイエス様だけが残るような弟子作りをすることです。リーダーは自分の印象が強く残らないように 気をつけなきゃいけないんです。まあ、導くことが多い私たち、この牧会部は特に注意して、もう本当に隠れキャラにならなきゃいけないなっていうふうに思っています。牧師、この自分の弟子を作っているのではないかと思うのは杞憂ですよって、うぬぼれないでください、誰もそう思っていませんからと言われるぐらい影の薄い存在であっていいと思うんですね。とにかく私たち全員このキリストの弟子となることが期待されているんです。イエス・キリストを信じることはキリストの弟子となって生きることなんです。キリストを信じた皆さんはキリストのお弟子さんなんです。皆さん、これまで自分が弟子であるというそういう自覚を持って来られたでしょうか。いや、弟子とかではなくて普通に信じてるだけですというような言い方はないんです。弟子なんです。皆さん、その自覚を持って、その覚悟を持って、まあ、後の残り半分の話にですね、耳を傾けてもらいたいんですけれども、まあ、次にこのキリストの弟子を作るためにどんな過程を通るのかということを見ていきます。まずはですね、バプテスマを受けるわけです。父子聖霊の御名によってバプテスマをですね、受ける。皆さん、バプテスマのヨハネがこんなことを言ったのを覚えているでしょうか。マタイの3章11節です。私はあなた方が悔い改めるために水のバプテスマを授けていますが、私の後から来られる方は私よりもさらに力のある方です。私はその方の履物を脱がせてあげる値打ちもありません。その方はあなた方に聖霊と火とのバプテスマをお授けになります。まあ、ここに2つのバプテスマが出てくるわけです。1つはこのヨハネがヨルダン川で罪を悔い改める人々に授けた水のバプテスマです。まあ、ヨルダン川に人々を浸したわけですね。罪の告白をする者たちを。でもう一つは、聖霊と火とのバプテスマです。これはイエス様にしかできないバプテスマです。私たちの存在を洗い清めるバプテスマです。イエス様を信じたときに、これは目には見えませんけれども授けられるバプテスマなんです。でこの時同時に、イエス様信じた時に聖霊が与えられるわけです。で私たちも、2つのバプテスマを受けています。信仰を持った時に、まあ、今言ったイエス様から与えられる聖霊と人のバプテスマ、そして、教会が授ける水のバプテスマです。まあ、順番的には聖霊と人のバプテスマを受けてからが最初に来て、次に教会で洗礼を私たちは受けるわけであります。教会で受ける洗礼っていうのは私たちにとってこの、まあ、人生の一大イベントです。信仰を公にして、このキリストの体に組み込まれたことを記念した大セレモニーです。まあ、イエス様をこの述べ伝える者たちはやっぱここを一つの目標としているわけです。もうなんとかこの人に洗礼 を受けてもらいたい、洗礼まで至ってほしいという思いで皆さんも伝道していると思うんですよね。で洗礼に、まあ、そこまでこだわるのはなぜか、それ単純ですよ。権威あるイエス様の命令だからなんです。イエス様が父子御霊聖霊の名によってバプテスマを授けて弟子を作りなさいっていうふうにおっしゃったからですよ。洗礼の日、この失われた魂が救われたことも嬉しいし、またこのイエス様の命令に従えたことも嬉しいわけです。ですから洗礼式っていうのは救われた人も教会も喜びにあふれる時なんです。 洗礼を受けた人はこれでキリストの弟子となるための一歩を踏み出したことになるわけです。でもこの時点では右も左もわからない、もうベイビーですよ、赤ちゃんですよ。で次どうするかですよ。洗礼を受けてそれから、20節前半見てください。また私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさいってあるわけです。キリストの弟子として成長できるように教えなきゃいけないんです。幼子をそのまま放置しておけないんです。新弟子から成熟した弟子になるのは学びを通してなんです。だからお相撲さんと同じようにですね、新弟子検査通過したら今度は稽古つけていかなきゃいけないんです。本当にこのね、学びって大切なんです。まあ、GCC 学びだ学びだってよく言うなと思ってる人いると思うんですね。もうエクレシアだとか弟子訓練だとかもう耳にタコができるぐらい聞いてると思うんです。でもこれからも言い続けます。だって教えることによって弟子を作れというのはイエス様の命令なんですから。学びが好きな人もいれば嫌いな人もいるっていうことは分かっています。まあ好き嫌いあってもうそれは仕方がないなというふうに思います。しかし嫌いだとしても全てにおいて権威を持つイエス様の言葉は教えられよということだけは覚えておかなければいけないと思うんです。そして主は私たちに大人になれっておっしゃっています。ヘブル5章の12節から14節、あなた方は年数からすれば教師になっていなければならないにもかかわらず、神の言葉の処方をもう一度誰かに教えてもらう必要があるのです。あなた方は硬い食物ではなく乳を必要とするようになっています。まだ乳ばかり飲んでいるようなものは皆義の教えに通じてはいません。幼子なのです。しかし硬い食物は大人のものであって、経験によって良いものと悪いものと見分ける感覚を訓練された人たちのものです。赤ちゃんは最初ミルクしか飲めません。でもいつまでたってもミルクばかり飲んでいたらこれ成長できないわけです。やっぱりこのだんだんとですね、ミルクから柔らかい食物へと、柔らかい食物から硬い食物へと移っていくわけです。聖書の教えにも初歩の教えから歯ごたえのあるもの教えまで様々です。信仰の成長の段階に応じた教えがあると思います。で、洗礼の学びというものはこれ初歩の学びであって、それで終わりではないんです。次に学ぶべき教えがあるんです。そして教えを受けて訓練されることで硬い食物というものがだんだんと食べられるようになっていくんです。食わず嫌いっていうこともあると思うんです。また以前食べてみて美味しくないと思ったけれども今は美味しくいただけるっていうこともあると思うんです。ですから、まあ、学びって聞いてですね、なんだかもうちょっともうそれは結構ですっていうこと、また以前学んでみていやちょっと難しかったからもうやめましたとかってそういう人もいると思うんですよね。でも、まあ、これまで学びはちょっとと思っていた人もこれ学んでみることをもう一度検討してみませんかってことなんです。 今今日でこのマタイが終わってですね、次から新命記です。あ、なんかまた難しそうだな、硬そうだなっていうふうに思う方いると思うんですね。でも新命記の中にもきっとこれまで味わったことのない教えが出てくると思います。それをエクレシアの中で一緒に味わいたいんです。で、あのコロナで持ち寄り昼食会はできなくても、エクレシアの中で同じ御言葉をああだこうだ言いながらみんなで一緒に食したいって思うんです。御言葉を地道に食べ続けることが成長の秘訣であり健康の秘訣です。箴言の4章20節22節見てください。我が子よ、私の言葉をよく聞け、私の言うことに耳を傾けよ。それをあなたの目から離さず、あなたの心の内に保て。見出すものにはそれは命となり、その全身を健やかにする、って箴言に書いてあるんですよね。食生活を変えることが健康への第一歩だって誰もが思ってますよ。であれば御言葉を食べて私たち体質改善に取り組んでいきたいと思うんです。それが健康になる秘訣ですよ。で、私たちまたこの教えられることが単なる知識の習得だけに終わらせたくはないんです。あの知識でお腹いっぱいになってそこで終わってしまうような傾向ってありますよね。でも私たちのこの生き方に何の変化ももたらさない学びであれば虚しいですよ。あの聖書が言うところの知るっていうことは体験するっていうことです。教えられて御言葉に従ってみて初めてその教えがどういうものであるか知ることができるわけです。ですからここに、あるようにですね、あの守るように教えることが大切なんです。ここに書いてありますよね、20節ね、守るように教えろって。ですから、この点において立法学者やパリサイ人のようであってはいけないわけです。彼らは言うには言うが行わなかった。守れ守れと言うけれども自分たちは守ってなかったわけです。要するに彼らは自分でも知らないことを教えていたってことですよ。これは盲人が盲人の手引きをするのと同じです。これでは教えられる人につまずきをもたらすことになるわけです。ですから教える人は自分も教えを守ることが大切なんです。やってみせるっていうことですよ。守れるまで面倒を見るっていうことですよ。これ私自身に言ってるようなもんなんですけれども、あのイエス様弟子の定義をですね、こういうふうにされてるんですよね。ヨハネの8章31節見てください。そこでイエスはその信じたユダヤ人たちに言われた。もしあなた方が私の言葉にとどまるなら、あなた方は本当に私の弟子ですっていう。だから教えにとどまらせることが本当の弟子作りには欠かせないんです。教えるけれども指一本触れないのではなく、教えたことが守れるように、また教えにとどまり続けることができるように助けて励ましていくっていうことが教える側は大切だっていうことなんです。そうやって キリストの弟子というものは作られていくわけです。弟子である私たちは当然この死に似ていくことが期待されているわけです。でどうやって似ていくのか、今見た通りです。教えられたことを守ることによってです。イエス様が命じられたことは全てイエス様がやってこられたことです。そうであればこの聖書の言葉に従って生きるならば、私たちはイエス様のコピーになれるわけです。そして私たちを通してイエス様をこの世に示すことができるわけです。御言葉に従って生きているならば。ですから弟子作りっていうのはこの世に小さなイエス様を輩出していくっていうことなんです。でキリストの弟子が増えれば増えるほど、イエス様を知らないあらゆる国の人々がイエス様と出会うチャンスが生まれていきます。これがイエス様の宣教戦略です。イエス様はこのあと、天に昇って、行かれます。そして、宣教活動を弟子たちに委ねました。まあ、同時にこれ権威を委ねています。それはバプテスマを授ける権威であり、教える権威であります。弟子たちには御国の鍵が預けられました。この鍵を用いてあらゆる国の人々を神の国に導いていかなければならないわけです。でも残された弟子たち11人で世界を回りきれますか。これ少なすぎます。でどうしたらイエス様の世界宣教のビジョンを実現できるのか。それは弟子たちがバプテスマを授け教えた人々がまた別の弟子を作ることによってなんです。弟子が弟子を生み出すことが繰り返されることによってなんです。これが2000年来ずっと続けられて今に至ってるんです。とすればこの大宣教命令、皆さんにも語られてるってことなんです。弟子作りは牧師やリーダーだけがやるものじゃないんです。皆さんも一緒にやることなんです。これ誰かを信仰に導きバプテスマを受けられるようにするのは皆さんの使命です。でこの使命を果たすために皆さんが熱心に福音を伝えるんです。福音を語るのは講談からだけではありません。皆さんが今使わされている場所はどこでも福音を伝える宣教地です。家庭も職場も学校も宣教地です。そしてこの文字通りこの世界あらゆる国世界に出ていって福音を述べ伝える宣教師がこれ皆さんの中から出てくることを期待しています。で私たちはこの私たちが使わされる宣教地で救われる魂、これ何としても見たいと思うんです。いやもうこの大宣教命令に本当に従うならば救われて洗礼を受ける人をこれ必ず見ることができると信じますよ。でもその時洗礼を受けて終わりじゃないんです。その後しっかりと教えるのもまた皆さんの使命なんです。ですから皆さんが学ぶのは自分の成長のためだけではないんです。誰かを教えるため、誰かをキリストの弟子とするためにも学ぶんです。学んでいるんです。いや私にはそんなことはできませんと思うかもしれません。でもイエス様は命令だけ残して天に昇っていかれたのではありません。20節の後半見てください。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共に います。これどういうことなのか。イエス様は助け主である聖霊を私たちに与えて今も変わらず共にいてくださるということです。私たちはこの聖霊の力を受けてキリストの弟子を作るんです。できないと思うことは、思うのは古い皮袋です。今新しい皮袋を用意して権威あるイエス様の大宣教命令にアーメンと声を合わせて言いたいと思うんです。キリストの弟子作りは福音が全世界に述べ伝えられるまで続いていきます。決して私たち止まりであってはいけないものです。この世界がキリストの弟子で満たされるイエス様の夢の実現に向かって、ここにいる一人一人がキリストの弟子となり、キリストの弟子作りに励んでいきたいと思います。お祈りいたします。主よ、あなたは私たちがキリストの弟子となることを望んでおられます。今私たちの心を探ってください。どれほど弟子となる、弟子であるという思いを持っていたでしょうか。私たちの思いを作り変えてください。洗礼を受け、これから学んでいこうとする私たちを成熟した弟子へと導いてください。成長をやめてしまった、そういう思いを持つ者がいるならば、もう一度御言葉を食べ始める、そのような決断を与えてくださいますように切に祈ります。私たちは一人で弟子となり弟子を作るのではなく、主が共にいてくださり私たちを励まし、あなたの弟子となるようにと私たちを導いてくださいますから感謝いたします。また、私たちの周りには